こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さん、お変わりありませんか？尾崎和夫です。さて、今日からバイブルトークは峰野先生が考えつきました新しいシリーズで聖書の学びを始めます。さあ、一体どんなことが始まるんでしょうか。早速、ヨドバシ教会の峰野達郎先生によるバイブルトークを始めてまいりましょう。
皆さん、ご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日から新しく皆様と共に、別のシリーズでお話をさせていただきたいと思っています。よく私たちは世界の素晴らしい名所といいましょうか、あるいは日本国内の名所などを訪ねることがあるかと思いますが、まあそんな時に、まあ、遊覧バスに乗って、そしてあちらこちらと見学をしてまいりますね。まあ、気の向くまま足の向くままという話がありますけれども、聖書の、まあ、創世記から始めまして、気長に聖書の見どころを尋ねながら、まあ、創世記から出発をしまして、ずっと聖書を追いかけてみたい、そしてというのは良かったと、そして自分の人生のために大いに役立ったと、こんなふうに思いになるようなところを一つ一つ尋ねてい、きたいと思っています。まあ、そこで今日から聖書遊覧バス、聖書の見どころを尋ねて、さあいかがでしょう、お乗りいただけるでしょうか。そして一つご一緒に長いお付き合い、楽しい旅をさせていただこうと思います。まあ、そこで何といっても私たちは聖書の冒頭のこの創世記から入っていきたいと思います。創世記は聖書の入り口でもあるんですけれども、しかしながら聖書全巻を貫いている大事な大事な、言ってみますと聖書の全体の基盤となるような大切な神の御心、真理、そしてこのすべての良きことが始まった、そういう何と言いましょうか、基盤と言いますか、それが創世記にそこに盛り込まれているわけですから、まあ、ここをまず踏み込むことによって、尋ねることによって、その先が意味づいてくると、こう言ってもいいのだと思います。まあ、そういうわけでこの創世記を紐解いてまいりたいと思いますけれども、もうご存知の方も多いと思いますが、聖書の冒頭の一章の一節はこういう言葉で始まっています。はじめに神は天と地を創造されたという言葉ですね。はじめに神は天と地を、天地を創造された。まあ、この言葉から入っていくことになります。さあ、皆さん、神様がこの雄大な宇宙、そして天も地も、そして万物、それを創造されたというのが、この聖書の冒頭の一句になりますね。まあ、これは、 信じがたいことのように思えるかもしれませんが、しかしながらこれを私たちは信ずることによって、そこに人間の素晴らしい人生が立ち上がっていくことができるんだと、こう申し上げてもいいほどのここに真理が込められています。そして素晴らしい、そこに、本質的な真理が語られているわけです。まあ、この一句からいろいろ掘り起こして、私たちがこれを深く分かち合い、そして味わう、それだけでも何回話してもいいほど、そこには深い深い深い豊かな豊かな豊かな内容がそこに込められているわけですけども、まあここだけにいつまでもとどまるわけにもいかませんから、その中からいくつかを絞り込みながら皆さんにお話ししてみたいと、こう思っています。今日この世界では創造科学ということが叫ばれています。それは神が天地を創造された、とこの天地万物はただ偶然に出来上がったものではない、何かから進化して今日の世界や、またその中に存在するところの一つ一つのものが、そして人や動物が、植物がそこにこの生み出されていったのではないんだと。そうではなくて、これらのすべてのことをあらかじめ心の中に抱かれ、そしてそれに対して設計図をお書きになり、そしてついに手図からそれを創造された創造主がおられるんだ。そのお方こそ全能者と呼ばれるべきの方で、しかもそのお方はこの、何て言いましょうか、永遠のお方で、そしてこのお方には始めがなく終わりがない、そしてこのお方こそ初めにおられたお方、そしてそのお方からすべてのものがそこで生み出されてきた、こういう素晴らしいお方がおられる、これを私たちは神と呼ぶ。で、この神という言葉ですけれども、この神という言葉自体実は日本語なんですね。聖書の中には神という言葉に訳されているその言葉の語源に、まあ、いくつかの使い分けがあって、それぞれのこの言葉が神を言い表すにふさわしいその内容をといいましょうか、神のまたご性質というものを担ってそこに使用されている、そういう聖書の神にということに対するいくつかの言語なのですけども、まあ、これを私たちの国の聖書では一言に皆神神神とこう訳して、まあしまったというと語弊があるかもしれません。聖書の学者さんたちに大変失礼千万なことかもしれません。あるいは先人たちのこの訳出に対して、何か私がしかもそれほどの勉強もしないものがとんでもない批判をするように、なることを私は決して、考えもしないし願うものでもありませんけれども、しかし多くの方々が今日これを神という言葉でこの訳したこと、これは実は考え直さなきゃならないということからですね、昨今聖書の翻訳がいろいろなされている中でですね、このあえてこれを一つの言葉で日本語で通して訳さなければならないならば、神というこの言葉をですね、この創造主、天地万物を創造された お方、これが神だというので、創造主と呼んだ方がいいんじゃないだろうか。あるこの神主さんの家にお生まれになられた、今は、まあ、有名な牧師さん、しかも素晴らしい働きを遂げてきて、ご高齢に今なっておられますが、たくさんの書物も書き、そしてこの、まあ言ってみますと、日本の伝統的な神々が祀られていることにおいては、この地域を抜きにして他に、それらの神々を祀るこの中心の日本の地域はないと、まあこう言われる地域に、その先生は長い間伝道活動をしてきたんですね。まあそう申しますと、まあ少々申し上げなくてもお分かりになるかもしれませんけれども、まああえて、今日はそれを伏せておきますから、皆さんのご想像にお任せしたいと思いますが、まあそこでその先生が伝道を始めますと、神様を信じましょうとこういうふうに伝道しますと、いや私たちは神様を信じているよ、何々という神様を、何々という神様を、何々という神様をというふうにそれぞれがおっしゃられるのでですね、今さらその西洋のこの洋服を着た神様をなんか信じないで、我々には和服を着た神様が先祖伝来いるんだから、まあ袴を着た神様もおれば、あるいはですね、この江戸の庶民のようなそういう服装をした神様もおるし、貴族の公家さんの服装をしたそういう神様もいるが、これは日本においてなんと豊かな、そうした神信仰が日本には古よりあったことよと。だから今更私どもは新しいそういう別の神様を信ずる必要はないんだと、こういうふうに反論されてしまったというんですね。まあ先生もこれにはギャフンとして、そうか、しっきりに神は天地を創造された、神は神はと言ってもですね、それでは通じない日本のそういう基盤があるんだと思ってですね、先生はいろいろ思い巡らすときにですね、聖書のこの神という言葉を、そうだ、創造主と呼ぼうと、そういうふうにこの訳し直すと言いましょうか、置き直して、天地万物の創造主なるお方がおるんだと。でその創造主というお方は全能であって、完全であって、永遠であって、無限であって、そしてですね、このお方ほど高いお方はない。そしてその上に、もう一人の神はないと。そしてその下にも神々はないと。神と呼ばれるお方は、このような大いなる超と言いましょうか、素晴らしい、この偉大なお方。そして無から有を呼び出し、すべてのものをそこに作り出してしまうことができるような英知と、またその技をお持ちになっていらっしゃる、こういう、しかも絶対者、唯一の至高な意図高きご存在、こういうお方こそ神と呼ばれるのであって、神はですからお一方以外でないんだというですね、まあそういうこの説明をし、そういう、まあ、宣教布教活動を始められたんだそうですね。そしてあなたの命、それは実は両親からいただいたんではない、両親は誰から受けられたの、そのまた前の両親、その前の両親は、その前の両親は、こういうふうに追いかけていくと、そうするとそれは何かこのアミーバのような、そういう単細胞な微生物からそういうものが進化した、それがご先祖様だとするならば、この日本の先祖崇拝、それ自体が何か 愚かな虚しいものにはならないでしょうかと、まあ、先生はそういうふうに、皆さんに優しく説かれたんだそうですね。皆さんそうと考えて、そうだな、そうだな、その先があって、その先があって、その先があって、何かそうするともっともっと大きなご存在、素晴らしいご存在、そういうことがあってこそ、私たちはその先祖を遡っていって、人間のこの命というものの尊厳尊さというものを受け止めることが真にできるんだろうと。それが何か偶然であり、この極めてつまらない低いものから作られたとするならばですね、そこには何の目的もなく、何の意図もなく、それは偶然のそれは所産で、たまたまそれが結果してこうなってしまったという、たまたまの実は人間の人生、そんなんなるならばですね、何にもこんなに苦しい、こんなに辛い、こんなに一生懸命頑張っても生存競争が激しくてですね、いろんないい何かそういう巡り合わせのある者たちはどんどんどんどん祝福されるけれども、そうじゃない者は、そこでどんなことやってみてもうだつが上がらない、こんな人生、この身に受けるんではなかったと、自分のこの生の尊厳といいましょうか、命のそうした重みというものをそこでは見出すことができないで、むしろそれならばこの命は早く自ら立ってしまったらいいという意味さえなっていく、これはその私たちのこの源といいましょうか、人間のそもそもがどのようにして何によってどういう意味を持ってこのそこに生み出されたのか、片付けられたというですね、人間創造の真の目的、意味、こういうものがわからないことから結果する悲劇だと思うんですね。ところがこのような大いなる偉大なお方が神と呼ばれる唯一の存在がいて、おられて、その創造主がですね、その深い御心を持って、そしてですね、そのお方には不完全なものを作ることはない。そのお方はですね、悪を作ることもない。そのお方がですね、何かしくじることもない。そのお方は無目的で何かをやたらに、この作り出すことはない。人間という優れて素晴らしい尊い存在をこの世界の中に、この大宇宙の中にあえてそこにこの存在を占めたからには、その創造主のお方が何か深い意味を持って、また高い崇高な何か目的性を持ってこの人間というものをそこでこの作られ、それに命を与え、そして人生、人がそこで人となって生きる、そして生涯をそこに遂げていくという、そういうですね、この御心をお持ちであられ、そういう素晴らしいプランをお持ちであられた。これを神の人間創造の目的、あるいはご計画と呼ぶわけですけども、そういうものがお会いになったに違いない。そうするとですね、私たちは一体そうだとするならば、私たち人間は今日いろんなこんな悩ましい、この終末的なと思いたくなるようなこの人生を、あるいは時代を、そして世界を迎えてしまっているけれども、これは何かの間違いで、人間がそのような素晴らしい唯一のお方の存在を認めず、また知ることなく、そして、そうした素晴らしい人間創造の目的が何であるか、そしてその人間を創造されたお方が人間よりもはるかにはるかにはるかに大いなるご存在、そして、この力強い天地宇宙を支配しておられるようなお方が、あえてこの土くれのような小さな人間を、この決して土くれとして昔なものではなくて、その中に いう意味と言いましょうか、豊かな意味を、意味付けを与えて、そのためにそこにですね、この人間を存在させた。まあこのことについてはこれから先にまたいろいろお話をしてまいりたいと思いますけれども、まあ、そういうふうに思うときですね、人間はその本来に立ち返らねばならない。その目的に沿うようにお互いは考え生きなければならない。人間のこの国家形成も世界形成も、そういう崇高な人間の創造主である神と今日呼んでいます、その創造主のですね、清き、ご意図、御心、その設計図に従い、そのまた作られた目的に沿い、秩序正しく生きなければいけないんだということがそこで見えてくるわけですね。そうするとですね、人間はいろんなこの人種がおり、そして国々を形成して、それぞれ違った国々があろうとですね、私たちはそれぞれのいろんな特性や固有性はあったとしても、人間であるという、そういう人間であるお互いは、その最も大事な本質的、しかも根本的、究極的と言いましょうか、そういう共有性のゆえにですね、私たちは皆同じ、そして同じその創造主によって形作られ、そしてその創造主の御心にかなってお互いはその神の目論まれた聖なるご意図、清き御旨、それにお互いが預かりながら、その点においては人間は皆共通でなければならないとなってくるとですね、私たちは本当に国々の明かたれ、ましてやそれぞれの小たる存在であるところの部族間のそういう構想、あるいは隣人との間におけるところの利害関係の対立においての、私たちはなんと争いや、ついには憎しみの上にそこでもって殺し合い、奪い合う、こういうようなことに人間がのめり込んでいく、そういうことはすべてストップしていくことができるわけですよね。これらも人間はいかなるお方によって、いかなるものとなるべく、いかにして作られたか、その創造主なるお方の大いなる、聖なる、そして完全な、そしてしかもそれは永遠不変の、まさに真理に根ざす、そういう御心がそこにあってのことだというところをですね、お互いは踏まえて立たなければならないと思いますね。愛する皆さん、そういう意味において、はじめに神は天地を創造されたという、この中から私たちは神ということについて、まず少しくお話をいたしましたが、これから、そんな風にしながら、聖書のいろんな見どころをですね、皆さんと共に、この聖書遊覧バスに乗りながら、私たちはそれを見学していきたい。そこから学んでいきたい。こんな風に思うんですね。さあ、時が来ましたので、また来週、この続きをお話しさせていただきたいと思います。ではごきげんよう。さようなら。
若草の牧場より花咲く森より、麗しき作り主、我歌い祭らん。聖歌の88番、奥山正夫式によります、東京ボランティアクワイアとアンサンブルホーリネスの皆さんの歌でした。バイブルトーク、今日から、井戸橋教会の皆野達郎先生による新しいシリーズ、聖書遊覧バス、聖書の見どころを尋ねてが始まりました。聖書の最初の書物、創世記でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。